Listen, radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、4月ももう終わりになってまいりまして、ゴールデンウィークが早くも始まったって感じですね。まあ、今年はちょっとカレンダーの関係で前半後半にちょっと分かれてるのかななんていう感じもしますけれどね、皆様はどういうご予定で根を立ててね、このお休みを過ごすのでしょうか。こちら茨城県はですね、何と言いましても皆様がこのゴールデンウィークに訪れるというところは、ひたちなか市にございます海浜公園のネモフィラです。実は私、地元に住んでいながらね、このネモフィラを生で見に行ったことがないんですよ。というのはね、もう本当にたくさんの方が遠くからいらしてくださって、近くに近寄れないぐらいの大渋滞なんですよね。ですからちょっと同じ市内に住んでるもんですから、まあね、ちょっとあちら方面にはネモフィラがある海浜公園あたりにはちょっとこの時期近づかないような感じで過ごしております。でもね、もう今がもう見頃ということですから、もうどんどんどんどんちょっとゴールデンウィーク後半にはね、枯れてきちゃうんじゃないのかな、花も終わってきてしまうんじゃないのかなと思うのでね、なるべく前半でお越しいただきたいななんて思ってます。でぜひね、そんな時にはハンディなんかを持ってきてね、ハンディで CQCQ ってちょっと出していただけるといいななんて思います。とても海もね、見えるし、とてもいいところなのでね、海の青、お空の青、そしてね、モヒロの青と、もう本当にそれが一色になって見えるというひたちなかの海浜公園ですのでね、ぜひ皆さんお越しください。さあ、それじゃあ今日はビームアンテナはどのような内容となるのでしょうか。ね、もう皆さん今までちょっと、いやもうそれどころじゃないよ、コンテストで疲れたよっておっしゃってる方も多いんじゃないのかななんて思いますかね、昨夜から24時間戦った方もたくさんいらっしゃるのかななんていう中でのビームアンテナです。それじゃあ今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。さあ、それでは今日は、先週に引き続きまして、 JAL コンテスト委員会の委員長です土屋さんとお電話つながっております。土屋さん。
はい、はじめまして、 JR1LQK 土屋です。はい、JR のコンテスト委員会委員長を務めております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、今ね、9時を回りましたので、オール JA コンテストも無事に終了したかなって感じなんですけど、はい、ね、皆さん本当に24時間今でもお話し続ける方いらっしゃるんですかね。昔はよく聞きましたけど、ね、はい、さあ、そんなですね、コンテスト、JAL さんには数々のこうコンテストがあるかと思うんですけど、はい、年間いくつくらいこの JAL さん主催のコンテストっていうのはあるんですか。
はい、コンテスト委員会が主催しているものとしては、オール JA コンテスト、はい、それから7月の6メーター&ダウンコンテスト、はい、8月のフィールドデーコンテスト、10月の全市全軍コンテスト、それから6月と9月のオールアジアン DX コンテストがあります。
はい、あの QSO パーティーっていうのは別にか、まあ、コンテストっていうよりはみんなであのあれしましょうってやったから、ね、はい、コンテストではないってことなんですよね。
まあ、コンテスト委員会があの管轄していますけども、
うん、
はい、
はい、じゃあそんなね、たくさんのこうコンテストがあるということなんですけれど、はい、皆さんやっぱりコンテストに向けていろいろね、リングを調整したりとか、はい、あとは移動運用をどこでやって、やったらいいかな、ね、フィールドでなんかはね、どこがいいかななんて前もって場所下見したりとか、そういう方もいらっしゃいますよね。
はい、
はい、さあ、そんなね、こう時期時期でいろんなコンテストがありますが、さあ、はい、そんなね、コンテストのいろいろ規約がなんか改正になったっていうお話なんですが、はいはい、どのようなことが改正になったんでしょうか。はい、
まあ、今回ですね、あのかなり大幅な、改正を行いました。
はい、
で、まあ、結構項目なんですけども、はい、まず一つは、 あのコンテストが終わった後に皆さんにログを提出していただくんですけれども、はい、これまで電子メールが、まあ、標準というか電子メールで送ってくださいという形になってたんですけれども、うん、今回からあのウェブアップロードという形を推奨するようになってます、
はい、
ですからのファイルを選んで、うん、あのアップロードってやるとあの JAL のウェブにあのウェブにそれがアップロードされて受理されるという形です、う
ん、これまだ私ちょっと詳しくねホームページ見てないんですけど、なんかのこういうここからアップしてくださいみたいなホームページっていうかそういったページっていうのがあるんですか。
はい、今あのコンテストのページを全面的にリニューアルをしていまして、はい、もう近日中にそれ、今のページと入れ替え公開できると思うんですけども、
はい、
あのそれには各あの規約からあのアップロードのページにリンクが貼ってあります、
ね、あのまあ、今回ねオール JA 終わりましたけどいやいやまだちょっとよくなれないからって言って、はい、前の方式で出すってことはできるんですか。それももうできる。
あのメールもできます。
あ、メールもできる、
はいは
い、いやでもなるべくこの新しくなった、こっちのアップロード式の方でやってくださいっていうことなんですね。
あのメールだと結局届かなかったとか、なんかその、はい、自分が送ったサーバーと JAL のサーバーとの、まあ、相性問題というか、うんうんうん、それが消えちゃったとかですね、うん、あとあのいろんなやっぱエラーが起こるんですよ。皆さんそのフォームが、
はいはいはい、
入力項目がちょっと違ってたとか、
うんうん、
でそれに対してあの今エラーのメッセージを返してるんですけど、うん、あの結構それ読まない方が多くて、
あ
で、コンテストナンバーが抜けてるとか、うん、日付が間違ってるとか、うん、そういうのが あります。で、ウェブアップロードだともう間違ってるとあのアップロードできませんって でここがおかしいですよって出ますので。
あ、そう、じゃあ結構親切ですね。
そうですね、うん、でもうそこで直しをして、うん、で受理されるまでまあ、やっていただければもうミスなく
そういったデータが提出できるということですね、はい、はい、まずじゃあそれが一つ、はいはい、あとはどのようなことが。
あといくつなんですけど、うん、マルチオペ複数のメンバーが集まって、まあ、無線部とか
学生さんなんか多いですよね、
はい、うん、まあ、学生は今あんまりその特に高校の無線部とかすごい減っちゃったんでないんですけど、うんうん、まあ、職場とか地域とかで、はい、マルチオペでやった時に2波種目って同時に出せる電波が2つのバンドだけという種目があります、
はい、
だから例えば50メガと7メガ28と 3.5 みたいな、
うんうんうんうん、
でリグはオペレーター何人いてもいいんですけど、うん、でこれがちょっとあんまり参加者が少なかったんで、
うん、
ハイパワーとミドルパワーの種目分けをしました。
ああ、はいはいはいはい、
ね、うんうん、ですからそのあんまりそういう電話級の人しか4アマの人しかいないよっていうクラブなんかでも、うん、ローパワーミドルパワー部門で参加できるようにというのを作りました、
うん、そうなんです ね。このマルチオペってなんかみんなで代わり番号にやる感じだなとか思ってたんですけど、あ、ね、そっか、のクラブによっては何人もいたらいろんな周波数帯で出られちゃいますもの ね、はい、いやそういったものは2波までってことなんですね。
あ、2波種目っていうのと、うん、オールバンド種目とありますので、
ああはあはあはあ、あ、
そういったものアンテナとかリグとかオペレーターが揃うんであれば、うん、もう全バンド同時に出てもだからそういう区は本当にコンテストでは何百万点
そうですね、検定数稼げますね、はいはい、じゃあそのこういうローパワーとハイパワー部門もできたってことなんですね、
はい、
はいはいはい、じゃああともう一つ二つぐらいいけるかなと思うんです。
そうですね、あと入賞局のログを公開することになりました、
うん、あ、はい、どういう方と更新したのかなっていう感じですね。うん、
だもう何時何分にどのバンドで、うん、いくつのナンバーをお互いに交換したって、まあ、これアメリカの ARRL や CQ ワールドワイドっていった DX コンテストがもう以前からもう全参加局のログが公開されてるんですけども、
はいはい、
まあ、それにちょっと国内も習って、まあ、まず入賞局の ログを公開することで、やっぱりその皆さんがそういうトップコンの人たちのログを見ることで、うん、その何時頃どのバンドでどっちにあのビーム向けてやるといいのかなみたいなこともわかると思いますので、
確かに時間とかね、そういったものによってつながる地域が違いますからね、
はい、
そういったものの参考にもなりますね、はい
はい、
入賞曲っていうことはだいたい上位 何人ぐらいまでの予定なんですか。
これはコンテストによって決まるんですけど、
はい、
ただかなり今数多いんですよね、300とか400とか、
うんうん、
出してます、入賞者います。
あ、そうなんですね、はいはいはい、じゃあぜひ、
うん、それでですからの、うん、結構穴場を狙うと本当に数十点で入賞したりもします。
それ特にね、ナナメガとかそういったものじゃない、ちょっとこのバンドした方がいなさそうだなっていうところを狙うと、いける可能性もあるっていう感じなんですね。はいはいはい、じゃあちょっとそういう、まあ難しいっちゃ難しい、
そういう作戦を立てる、
はい、そういったものをね、じゃあ見ていただいて、じゃあぜひ作戦を立てていただいてって感じで、はい、はい、じゃああともう一つぐらいいきましょうか。
あ、 そうですね、あとその症状に関して今まで全部紙で、はい、事務局から送ってたんですけど、
はい、
これは基本的に電子化します。
あ、はい、じゃあ自分でダウンロードしてって感じですか。
はい、PDF でコールサインと、うん、それから点数と何位っていう、うん、そういったものがダウンロードできます。まあ、それを自分で印刷していただいて、
うん、
で、まあ、どうしてもその紙の症状が欲しいって方は1枚1500円になっちゃうんですけど、優勝で発行ということになります。
はい、まあ、確かにね、もう本当にコンテストをいつもやられている方は症状たくさんになっちゃうでしょうから、そういった方はじゃあデータで残してね、保存しておくっていうのもいいのかもしれませんね。
はい、
はい、そんなね、いろいろなそういった規約の方変わったということは、これはじゃあ先ほど言ったようにホームページの方に書いてあるって感じなんでしょうかね。
はい、
はい、じゃあ一番の、この方法はこの書類の提出のウェブアップロードになったっていうの、これが一番ですかね。
はい、
はいはい、ね、まだちょっと慣れない方もねいらっしゃるんで、ね、しばらくはじゃあそのメールと併用してっていう感じで受け付けてください
。まあ、ウェブアップロードとメールと、うん、あとまあ紙、
あ、
ま
あ、
この3つは、
ね、うんうん、
とりあえずは当面続けますので、
うん、
はい、ね、ぜひ参加したら1曲でも急走したらロゴを出していただきたいなと思っています。
あと一つね、少しあれしたんですけど、はい、自分はなんかこう、はい、誰か呼ばれてたからお相手してあげて呼んであげ、ね、お相手でね呼んであげ、はい、あげただけなんだけど、自分はログ提出しなくていいやとかって言ってしない場合って、相手の方に点数がそれ入んなくなっちゃったりとかってするもんなんですか。
ど
うなん、
それはジャールのコンテストの場合にはそれはありません。
あらない、あ、なんかね、来てたから呼んだけど私いや提出しなくていいやって言って、ね、提出しなくてその方が点数にならなくなっちゃうのかなって、それちょっと心配したもんで、
他のコンテストだと、まあ、そういう必ず相互が出してないと点数にならないっていうのもありますけど、はい、ジャールのコンテストについてはそれはないんですけども、うん、やっぱりぜひ出していただきたいなとっていうのがコンテスト委員会からのお願いです。
わかりました。じゃあ一人でも二人でもちょっと得られたら、それはね、はい、ロゴを出してくださいということですね。
はい、
わ、はい、かりました。本当にね、2週にわたりましていろいろ土屋さんにお話伺ってありがとうございました。
はい、
はい、じゃあまた何かね、いろいろコンテストの時にはご出演いただければと思いますので、はい、
そうですね、皆様ともぜひお空でコンテストでお会いしたいなと思っております。
はい、ということで今日はジャール、コンテスト委員会の委員長です土屋さんにお話を伺いました。土屋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それではここで1曲聴いてください。さあ、間もなくね、4月29日昭和の日ということで、今日はこの曲にしてみました。三鷹織で昭和も遠くになりましたです。どうぞ。
せ探せと言い残し別れていった後ろ影を追いは冷たい雨降る路地で傘もささずに見送りました。それでも昭和も遠くになりました。恋はしたけれども今も心はあなたのものと、こんな夜更けはしみじみ思う。
76.2FM パルーン。さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、世間はゴールデンウィークっていう感じですかね。
そうですね、4連休して2日3日間行ってまた4連休って方が多いんですかね。
ねえ、
それともまとめて11連休って方もいらっしゃるのかな。
ちょっと今年はね、カレンダーがちょっと飛び飛びに、ね、なってしまってるんで、それ通りだとなかなか長期で休める方もね、少ないのかなって感じですけど、
ね、ちょっと遠出はしにくいのかなっていう感じがしますよね。
ね、まあこんなご時世でも海外に行く方はいらっしゃるみたいでね。
ああ、羨ましい。
羨ましいですね。はい。さあ、それでは今日は無線会はどのようなことが話題でしょうか。
はい、ハムライフ .jp でですね、4月の19日から4月の25日までに出しましたニュースなどから特に注目を集めたものを拾ってみました。
はい、
まず最初がですね、アルインコさんが、5月の21日から、うん、アマチュア無線機とか安定化電源など13機種のですね、製品価格を改定して修理代も変わるよっていうあのニュースが出たんですね。
はい、
これがねやっぱりということであ の注目を集めました。
あ、やはりね頑張ってくださってたんでしょうけど、いろいろ物価の、ね、こともありますから、それで値上げなのかしらね。
そうですね、4月の21日にアルインコさんのホームページに出たんですけども、
はい、
まあ、理由としては、多岐にわたる原材料や部品の高騰、うん、それから円安傾向、
うん、
でそれとその他の経済状況に鑑み、まあ、一部の製品の、まあ、メーカー希望小売価格と、定額の修理費を、まあ、1ヶ月後の5月21日から改定しますという内容だったんですね。
はい、
うん、で具体的にはアマチュア無線機はですね、ハンディトランシーバー144と430の2バンドのやつですが、 DJS57LA という機種が、今までねメーカー希望小売価格税込みが4万480円だったのが4万3780円に、
うん、
8.1% 値上がりします。
うん
うんうん、であとは、電源が6機 種と DC-DC コンバーターが6機種、うん、それぞれメーカー希望小売価格が上がるんですけども、アマチュア無線化の方にもすごく愛用している方の多い、安定化電源の DM330MV という機種がですね、はい、あります、はい、スイッチング電源のね、うん、ちょっと横型の軽いやつですね、うんうん、30アンペアものかな。でこれがですね、今までメーカー希望小売価格が税込みで4万2900円だったのが5万5000円になります、はい、
かなり上がりますね。
28.2% これはね、うわ来たなっていう感じがしました。
ちょっとね、安定化電源必要なものですからね。
ねえ、うん、何台もねやっぱり使っちゃいますもんね。
そうですね、だからしょうがないから今のうち買っておくか、なんか修理してね、うん、ちょっと調子悪いなって言ったらちょっと修理しておくとか、ちょっとそういったものをやった方がいいですね。
そうですね、これメーカー希望小売価格なんで、いわゆる実勢価格、ショップで買うときには少し値引きがしてもらえるんで、うん、またちょっと値段的には違うんですけども、うん、この DM330MV って確かね3年ぐらい前までは1万円台の半ばで買えたんですね。
あーかもしれない、
価格で、でそれがね今だいたいね2万円台半ばから後半の値段でして、多分この5月の21日の値上げだと今度は3万円台半ばとかの値段になるのかな。ちょっと厳しいな。
そうですね、そうですね、うん、う
ん、でその修理代も上がりましてですね、
はい、
こういう電源とか何か修理の大変な機種とか、それから最近の無線機ってほらものすごい細かいチップ部品を使ってて、とても手でハンダ付けはできないよねっていうような機種は基板交換なんですね、
はいはい、
どこが壊れても、まあ、ユニットとかアッセンブリの交換ということで、かかる費用はどこがどう壊れたかにかかわらず定額修理費ということでお支払いをする形なんですよ、
うん、
で例えば DM330MV の場合、今までどっか壊れた時の定額修理費は1万3200円だったんです、
はい、
でこれが5月21日からは2万900円、58.3% 上がります。
うん、
うなっちゃいますよね。
うなっちゃいます。自分で直せるようなとこだったら直すんでしょうけどね、細かいところは難しいですからね、
そうですね、あと電源だとちょっとね部品が特殊だったりすることもありますんでね、ちょっと本当に悩ましい。もし今調子が悪くなってる機種をお持ちだったらば、早めに一度ご相談をされた方がいいかもしれないですね。
かもしれませんね、はい、やっぱりそういうことで皆さん話題が、このアルインコさん結構集まったってことなんですね。
はい、そういうことです。
はい、はい、じゃあその他には、
はい、今度はちょっとね嬉しい楽しいニュースです。4月の27日にですね、神奈川県横浜市栄区に新しい無線ショップハムネットっていうところがオープンするよっていうお話です。
お、新しい、はい、オープンはすごく嬉しいですね。
ねえ、ここのところなんか閉店っていうのを話して、
閉店は
いくつか来てましたので、はい、新店舗オープンということで、実はこのハムネットさんっていうのは東京都港区にオフィスがあってですね、
はい、
これまで通信販売で例えば動物と無線機の木で作ったストラップですとか、それからアマチュア無線のフォネティックコードとか和文通話表を使ったクリアファイルとかポスターとかっていったような、アマチュア無線をちょっと楽しくするようなオリジナル商品をいろいろ出したり、
うん、
あとはキットとかですね、無線化が自作したものの委託販売をしたり、それからもちろんメーカー製の無線機やアンテナとか中古品とかも、扱っていた通信販売の専門店だったんですね。
はいはい
はい、でこれがですね、お店を移転して横浜のご自宅に、移って店舗として開店をしますと。
じゃあ今までは店舗っていう感じではなかったんですかね。
今まではネットショップでそういったグッズとか、まあ、無線機とか売ってたのが、うん、今度は本当にショップとして横浜で開店しますってことなんですよ。
実際に見に行けるってことですね、お店になるってことはね。
うん、そうですね、
うん、
ただ最初は当面の間は日曜日のみの営業ですっていうことですので、ちょっと日曜日狙って行ってみるといいんじゃないのかなと思います。
ちょっと面白いかもしれないですね、うんうん、
で、あのショップであのお買い物をするだけじゃなくて、例えばあの近所の方が免許の取り方とか、うん、開局の仕方、無線機アンテナ何を買ったらいいの、アンテナどうやって設置したらいいの、更新どうするのみたいな無料の相談会もやりますよっておっしゃってるんです。
あ、ね、いいですね。じゃね、うん、
でこういうお店がね近くに一軒あるとすごくね周りの無線家の方は便利だし頼りになっちゃいますよね。
そうですよね。あの結構今はねあのご年配の方はどんどんどんどん紙ベースとかがなくなってきて何でもネットでネットでってなっちゃうとどうやるのやり方がちょっと分かんないっていう方も中にはいらっしゃるでしょうしね。
うん、そうなんですよね、うん、あのその調べる方法がなかったりとか、うん、教えてくれる方がうまく見つからなかったりっていうことありますんでね、
はい、
あの、うん、こういう本当に頼もしいあのお店が開店するっていうのはすごくいいなと思います。
はい、これがもうオープンって方ですね。はい、
はいはい、4月の27日の日曜日、
あ、今日です、今日です、そうですね、はいはい、うん、
ちょっとまた様子を聞いてみることにします。
はい、わかりました。はい、はい、じゃあともう一つぐらい、
はい、北海道総合通信局電波法違反でですね、4名の無線従事者の方を行政処分したよというニュースです。
はい、
このところちょっと北海道総合通信局の電波法違反摘発っていうニュースが少なかったんですけども、
うんうん、
ですね、お船に無線局の免許を受けずにアマチュア無線機とか国際 VHF の無線機をつけていた、
うんうん、
3名の無線従事者35歳、64歳、63歳の方に、業務停止28日間の行政処分がありましたというあのニュースなんですね。
はい
はい、ただこれ面白いのは北海道総合通信局が港で見つけたわけじゃなくて、
うん、
海上保安庁第一管区海上保安本部が見つけてですね、で北海道総合通信局に電波法違反事件通報書ということであの届けて、それであの分かったらしいんですね。
じゃあ海上保安庁の方がいろいろ巡回したりなんかしてたらなんか、うん、なんか電波が出てるぞみたいな感じだったんですかね。じゃあね、
うん、そうですね、電波が出てるぞとか、あれアンテナ無線機がついてるぞっていうのを見つかって、
うん、あれあれって、
うんうん、で免許はって聞いたら、いや実はみたいな話だったのかもしれないですね。
そうですね、まあいろいろね今北海道はねありましたからね。北海道ってですよね、あれいろいろあったのね。
あ、いろいろありましたよね、あのお船の無線機のこととかね、
私ね
機場で使っちゃう方とかね、うん、
あとはね、免許があのずっと届かなかったのも北海道ですよね。
あ、それも北海道ですねわあ、いろいろ大変だ
ね、じゃあそういうことで、やっぱりこういうのはね本当いつもこう皆さん関心があるのかなんか上位に来ますね、
うん、あの電波法違反事件がニュース出るとですね、大体翌日はあのそれでアクセスカウンターがぐるぐる回ってるような感じなんですよ、うん、やっぱり皆さんねいろいろ関心が高いんだなっていうふうに思います、
うん、じゃあ自分も気をつけなきゃなっていうことでね、全部皆さんもぜひ、
ね、
はい、気をつけてください、はい、ということで今日も羽田さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルーン。
はい、ということでね、ここでいろいろ週末のイベントとかお知らせしましょう。まず4月29日はですね、昭和の日ですが、カンハムコンテストというのがですね、午前9時から20時で行われます。あと5月3日の土曜日は東京コンテスト、こちらは9時から15時。あとね、同じく5月3日、広島のフラワーフェスティバルでもね、なんかいろいろイベントやるっていうことで、無線のイベントあるみたいですね。あと5月4日は静岡コンテストです。そしてね、今5月3日の土曜日、東京コンテストの日、実は茨城県水戸もですね、FM パルルン、JK1ZKB のみんながですね、水戸街中フェスティバルというイベントに繰り出しまして、そこで体験運用もさせていただきますので、電波聞こえましたらお相手をね、子どもたちのお相手していただけたらなと思っておりますので、一つよろしくお願いいたします。ということでね、今日もそろそろお別れの時間近づいてまいりました。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週です。さようなら。